命を守るために地震対策。水害による被害が後を絶ちませんが、地震対策も忘れてはいけません。各家庭で日頃からできる限りの備えをしておきましょう。問い合わせ、防災安全課。家具の対策。大地震が発生すると、家具が転倒し、大怪我の原因や避難の妨げになります。家具対策をしっかりして身を守りましょう。1. 家具転倒防止グッズなどを活用して、家具が固定されているか。2. 寝る場所に家具が倒れてこないか。3. 避難の妨げになる場所に家具が設置されていないか。4. 家具の上にガラス製品などを置いていないか。5. 家具だけでなく、テレビや冷蔵庫も固定されているか。水、食料の備蓄。大地震の場合、生活物資が不足することが予測されます。最低3日分、できれば1週間程度の備蓄を各家庭でしっかりとしておきましょう。1、飲料水。1日1人3リットル ×3 日分×家族の人数。2、食料品、レトルト食品、缶詰、乾物、フリーズドライ食品。3. カセットコンロ、ボンベ。4. クーラーボックス、保冷剤。5. LED ランタン。6. ラップ。ローリングストック法。3日分以上の水、食料の備蓄法。普段から食べ慣れた食品を非常食に。1. 普段から少し多めに食材や加工品をストックしておく。2. 定期的に日常生活で古いものから順に使用する。3. 使用した分を買い足し補充する。家族との連絡方法を決めておく。地震発生時、必ずしも家族と一緒とは限りません。あらかじめ連絡方法を決めておきましょう。1. 集合場所、避難場所。2. 行き先のメモを残す場所、方法。3. 連絡の取り次ぎ先、遠方の親戚、知人など。4. 災害時の連絡手段、災害用伝言サービスなど。ブロック塀の相談。ブロック塀にかかる建築基準や既存の塀の点検方法などの相談窓口を設置しています。ブロック塀は個人の財産であり、所有者の責任で適正な管理をお願いします。木造住宅の耐震診断、耐震改修補助制度。昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の1戸建ての住宅または併用住宅で、市の定める要件を満たしている住宅が対象です。対象、補助対象住宅の所有者で市税を滞納していない方。診断、限度額13万円。改修、限度額60万円。対象費用の 23% プラス30万円。問い合わせ、住宅政策課。市長の企業訪問。市内の企業を市長が直接訪問し、意見交換等を行うことで、市内企業が抱える課題やニーズ等を把握し、 本市と市内企業との関係づくりを図ることを目的に、平成25年度より実施しています。今回は、8月2日火曜に、次の2社を訪問しました。問い合わせ、商工労政課。日本光電工業株式会社。東日本物流センター。所在地、坂戸市西インター 2-1-1。事業内容。医用電子機器の開発、製造、販売。電子技術で病魔に挑戦。最先端の技術と製品によって臨床医療をサポートしている東京都に本社を持つ企業で、市内にはその物流拠点があります。製品や企業としての取り組み、東日本物流センターの役割についての説明を受けた後、施設内を見学しました。日本光電の持つ技術力の高さと、医療に国境はないという企業理念に市長は感銘を受けていました。株式会社杉工、坂戸西機材センター。所在地、坂戸市西インター 1-1-1。事業内容。各種仮設機材のレンタル、技術サポート、及び安全コンサルティング。社会のインフラを足場レンタルで支える。建設現場等で使用する仮設機材のレンタルを主な事業としている。神奈川県に本社を持つ企業で、市内には機材の保管と修繕を行う施設があります。施設内を見学しつつ、実際に製品がどのように使われているのか説明を受けました。日本の建設現場の根幹を支えている足場の重要性について、市長は真剣な表情で話を聞いていました。9月20日から9月26日、動物愛護週間。愛情と責任を持って飼いましょう。動物愛護週間は、広く国民の間に動物の愛護と適正な使用について、関心と理解を深めるよう定められたものです。この機会に身近にいる動物たちについて改めて考えてみませんか？問い合わせ、環境政策課。ペットの飼い方を改めて確認しましょう。犬を飼っている方。吠え声が他人の迷惑にならないよう配慮しましょう。糞尿の始末は必ず行いましょう。屋外へ連れ出す際は必ずリードをつけましょう。猫を飼っている方。屋内で飼いましょう。繁殖を望まない場合は、不妊・去勢手術をして飼いましょう。野良猫にお困りの方へ。家の敷地内に猫が入ってこないようにするための方法を紹介します。1. 忌避剤を散布する。漂白剤を希釈したもの、木作液などを猫の通り道に撒いたり、布などに染み込ませておく。2. 水を撒く、枯れ枝、ネットなどを敷く。猫は水を嫌うので、濡れた場所を避けて歩きます。また、枝などを置くことで侵入を防ぎます。3. 猫よけ超音波器を設置する。市では猫よけ超音波器を1ヶ月貸し出ししています。数に限りがあります。犬や猫を家族に迎えたら、 マイクロチップ情報の変更登録を。6月1日に改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫へのマイクロチップの装着登録が義務付けられました。マイクロチップは直径約1、2ミリ、長さ約8から12ミリで、装着すると交換は不要です。マイクロチップを装着すると、散歩中に逃げてしまった、災害ではぐれてしまったなど、犬猫が保護されたとき、身元の確認ができます。ただし、マイクロチップの装着だけでは、飼育者の情報はわかりませんので、必ずデータ登録手続きを行ってください。彩の国動物愛護推進員を募集。動物の愛護や正しい飼い方などの普及啓発をするボランティア、彩の国動物愛護推進員を募集します。募集期間、9月1日木曜から11月30日水曜。活動内容、動物の愛護と適正な使用管理の重要性について、地域住民の理解を深めるための啓発活動など。申し込み、埼玉県生活衛生課。電話、048-830-3612 へ。電話。犬、猫についての相談先。犬について、坂戸保健所、電話 283-7815。猫について、埼玉県動物指導センター、電話 048-536-2465。飼い犬や猫の行方不明、環境政策課。なお、西入間警察署、電話 284-0110 や、坂戸保健所、電話 283-7815 で保護されている場合がありますので、それぞれにご連絡ください。道路上の犬猫等の死体、西清掃センター、電話 281-3575。なお、土曜日曜祝日等は市役所日直、電話 283-1331。 腎臓からの SOS 見逃していませんか？自覚症状に乏しい腎臓の病気は、早期から適切な治療を受けることが大切です。問い合わせ、市民健康センター、電話 284-1621。 腎臓の大切な役割。 1. 1日に150から200リットルの血液をろ過する。 2. 尿を作り老廃物を排泄する。 3. ミネラルなどのバランスを調節する。 4. 血液を作り出すホルモンを分泌する。腎臓は体の背中側左右に2つあり、空豆のような形をしている握り拳大の臓器です。身体の健康状態を保つために重要な働きをしているよ。検診結果で以下の時は、医師へ相談しましょう。尿タンパクがプラスの場合、EGFR60 未満。EGFR とは、腎臓が1分間にどれくらいの血液をろ過して尿を作れるかを示す水酸の値。自分の腎臓と長く付き合うための第一歩、 かかりつけ医に相談しましょう。慢性腎臓病 CKD ってどんな病気？腎機能が慢性的に低下したり、尿タンパクが継続して出ている状態です。1、腎臓の働きが通常より 60% 以下に低下。eGFR が1分間に 60ml 未満の状態。2、尿タンパクが出る状態が3ヶ月以上続く。1、2、どちらかで CKD と診断されます。CKD が進行すると、末期腎不全となり、人工透析や腎移植が必要になってくるばかりか、動脈硬化の危険因子となり、脳卒中や心筋梗塞を発症させることもあります。出典、厚生労働省、生活習慣病予防のための健康情報サイト。生活習慣を見直すきっかけに参加してみませんか？慢性腎臓病予防講習会。医師や管理栄養士、人工透析当事者より基礎知識や食事、体験談をお話しします。この機会に知識を深め、健康管理に役立ててみませんか？10月5日水曜、13時30分から16時、坂戸市ワークプラザ。内容、CKD の基礎知識。定員40名、先着順、市内在住者。費用、無料。講師、稲葉宗道氏、埼玉医科大学病院医師、坂本香里氏、女子栄養大学管理栄養士、人工透析当事者。申し込み、9月8日木曜から、市民健康センターへ電話。慢性腎臓病予防食事教室。腎臓を守る食事のポイントを知るとともに、ご自身の食事の特徴を知り、食生活を改善してみませんか？1、10月25日火曜。2、11月1日火曜。2回とも同じ内容です。どちらかの日程にお申し込みください。10時15分から11時45分。坂戸市ワークプラザ。内容、CKD 予防の食事。定員、各16名、先着順、市内在住者。費用、無料。講師、坂本香里氏。女子栄養大学管理栄養士。申し込み、9月8日木曜から、市民健康センターへ電話。
健康で生きがいのある人生を。老人の日、9月15日木曜。老人週間、9月15日木曜から21日水曜。人生100年時代と言われる現在、誰もが安心して生きがいのある生活を送ることができる健康長寿社会を築くことが重要です。市では、高齢者が生きがいを持ち、幸せを実感できる生活を送れるように、生きがい対策事業などを実施しています。問い合わせ、高齢者福祉課。生きがい対策事業。ふれあい入浴補助券。対象、市内在住で65歳以上の方。内容、1回あたり200円分の補助券を年間12枚交付。申し込み、 申請者の身分証明書をお持ちの上、高齢者福祉課、または各出張所、公民館、日西地域交流センターへ。市民バス特別乗車証。対象、市内在住で70歳以上の方。内容、乗車証を提示することで市民バスが無料で乗車できる特別乗車証を交付。申し込み、申請者の身分証明書をお持ちの上、高齢者福祉課または各出張所、日西地域交流センターへ。生き生き高齢者認定。地域活動をされている高齢者や市民の模範となる高齢者を生き生き高齢者として毎年認定します。ただし、今年度の募集は終了しています。長寿の祝い。100歳、99歳を迎える方に対し、長寿を祝い、社会の発展に寄与してきたことに感謝することを目的として、長寿の祝いを実施しています。100歳、老人の日の記念行事として、年度中に100歳を迎える方に、国からお祝い状及び記念品を贈呈します。99歳、白寿、99歳を迎えた高齢者に対し、お祝い品を贈呈します。なお、上記以外にも、在宅サービスなど様々なサービスがありますので、高齢者福祉課、または地域包括支援センターでご相談ください。また、市ホームページにも掲載しています。老人クラブに入りませんか？老人クラブとは、地域を基盤とする高齢者の自主的な組織です。仲間づくりを通して、生きがいと健康づくり、生活を楽しくする活動や、ボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする活動に取り組んでいます。市内には、39団体の老人クラブがあり、約3000人の会員が活動しています。各老人クラブの活動を市ホームページで紹介していますので、ご覧ください。グランドピアノを弾いてみよう。坂戸駅にストリートピアノを設置。駅を行き交う人に、音楽の楽しさと安らぎを感じてもらいたいという願いから、坂戸駅南北自由通路に誰でも自由に弾くことができるストリートピアノ、グランドピアノを設置します。坂戸駅ステンドグラス未来ピアノの会が発案し、多くの方々のご支援により実現しました。坂戸駅を象徴するステンドグラスを背景にピアノを弾いてみませんか？お気軽にご利用ください。利用開始。10月1日土曜。利用時間。10時から20時。設置場所。坂戸駅南北自由通路。問い合わせ。市民生活課。オープニングイベント。午前の部、10時から10時40分。午後の部、14時から14時40分。坂戸駅南北自由通路。ゲスト演奏者による演奏。午前の部、ピアニスト岩佐亮太さん。 坂戸市出身、日本大学芸術学部音楽学科ピアノコースを首席で卒業、芸術学部長賞受賞、同大学院芸術学研究科音楽芸術専攻器楽コースピアノ、博士、前期課程終了。第18回北関東ピアノコンクール一般 S の部第1位並びに最優秀賞などを受賞。午後の部、千鶴徹さん、所沢市在住。小学生の頃からピアノを弾き始める。盲学校を卒業後、音楽大学に進学。現在、デイサービスや子ども食堂、駅ピアノ等での演奏活動を続けるほか、作曲活動にも取り組んでいる。利用にあたってのルール。駅を利用される方や周辺にお住まいの方の迷惑となるような演奏はしないでください。営利目的での利用、投げ銭、チケット販売等はできません。次の演奏者が待っている場合、演奏時間は5分以内とします。その他詳しくは設置場所にある案内、または市ホームページをご確認ください。利用時間以外は施錠します。問い合わせ、坂戸駅ステンドグラス未来ピアノの会、電話 090-5795-9662、 または市民生活課。なお、この事業は令和4年度提案型共同事業として採択された市との共同事業です。家族介護教室、問い合わせ高齢者福祉課。市の呼びかけに賛同した法人やボランティア団体への委託により開催する教室です。1、教室名、学習会、認知症ケアを考えよう。優しさが伝わるケア、ユマニチュードを知っていますか？ユマニチュードとは何か？認知症の人とのコミュニケーションを図る技法を学び、今後の認知症ケアや認知症の人に優しい地域づくりを目指す。日時、9月18日日曜、14時から15時30分。定員50名。申し込み多数の場合は抽選。会場、文化施設オルモ、芦山町 1-2。参加費無料。申し込み、9月15日木曜17時までに、介護者支援の会坂戸、電話 281-0162 へ電話。2、教室名、高齢者のためのスキンケア、褥瘡予防。褥瘡とは一般的に床ずれと言われているものです。高齢者のスキンケアの必要性、トラブル予防法について学ぶ。日時、10月12日水曜、14時から15時30分。定員20名、先着順。会場、特別養護老人ホーム坂戸ロイヤルの園、盛戸739-1、 参加費100円お茶代。申し込み9月8日木曜10時から9月20日火曜17時に坂戸ロイヤルの園279-1400へ電話。3、教室名、介護で体を痛めないために。介護に関わる方の体の痛みや怪我の予防のために、体の使い方について実技を通して学ぶ。日時、10月13日木曜、13時30分から14時30分。定員15名、先着順。会場、鶴松整形外科、厚川14-10。参加費無料。申し込み9月9日金曜9時から10月8日土曜18時30分に鶴松整形外科288-3081へ電話。4、教室名、認知症の予防、症状緩和のための取り組み方講座。認知症の症状の理解と脳の働きを知り、日常生活の中でできる脳活性化の取り組み方法などについて学ぶ。日時、10月22日土曜、10時から11時30分。定員10名、先着順。会場、松野記念クリニック、上吉田639。参加費100円、お茶代。申し込み9月8日木曜9時から10月17日月曜17時に松野記念クリニック289-8889へ電話。心疲れていませんか？9月10日から16日は自殺予防週間。全国では自ら命を絶つ選択をする女性が2年連続で増加しており、若者も高止まりが続いています。問い合わせ、市民健康センター、電話 284-1621。 コロナ禍による生活の変化や行動制限は私たちに大きなストレスをもたらしています。強いストレスや長く続くストレスのほか、結婚、出産、昇進など、生活の変化をきっかけに、うつ病などの心の病気を発症することがあります。心や体が発するサインに、早めに気づいて対処しましょう。こんなサインに要注意。チェックが多い人ほど要注意。早めのケアを心がけましょう。1、気分が落ち込む。2、趣味を楽しめない。3、飲酒量が増えた。4、食べる量の増減。5、体がだるい、疲れやすい。6、頭痛や吐き気などの不調が続く。7、不安感が強く否定的な思考。8、死にたい、消えたいと思う。心のサポート、 @埼玉。県内に居住、通勤、通学されている方を対象に、LINE で心理カウンセラーにお悩みを相談できます。日時、日曜、月曜、21時から翌6時。なお、受付は5時30分まで。期間、令和5年3月27日月曜まで。費用、無料。心の疲れを和らげるセルフケア。1、きっちり休み、エネルギーチャージ。まずは、バランスの良い食事、休憩、睡眠をとり、生活リズムを整えましょう。2、気分すっきり、リフレッシュ。少し元気が出たら、動くことを意識しましょう。ストレッチ等、適度に体を動かしましょう。3、周囲に話そう、伝えよう。誰かに伝えてみましょう。相談することは弱さではなく、ストレス対処法の一つです。心の体温計で簡単メンタルヘルスチェック。心の体温計は、携帯電話やパソコンから簡単にストレス状態や落ち込み度をチェックできます。相談期間も表示されますので、ご利用ください。サカツル水道フェア。日時、11月5日土曜、9時から12時。13時30分から16時、各5組。なお、主催者が集合時間指定。場所、鶴ヶ島浄水場。鶴ヶ島市スネオリ2023。ただし、雨天中止。内容、浄水場の見学や水道について幅広く学習、体験。対象、市内在住の小学生以上。小・中学生は保護者同伴。定員、10組、60名。応募者多数の場合は抽選。6名以下の参加者は、他の参加者と同じ組になる場合があります。申し込み、必要事項を記入の上、坂戸鶴ヶ島水道企業団総務課、郵便番号 350-0214、坂戸市千代田 1-1-16 へ、往復はがき、またはメール。申し込み期限、9月22日木曜、必着。問い合わせ、坂戸鶴ヶ島水道企業団総務課。電話、2831957。私立幼稚園。運動会、問い合わせ、教育総務課。表があります。幼稚園名、開催日、場所、未就園児プログラム、電話番号の順に読みます。坂戸富士見幼稚園、9月23日金曜、坂戸富士見幼稚園、中止、281-8965。日西幼稚園、9月30日、金曜。日西幼稚園、 10時頃281-1386 カピラ幼稚園10月1日土曜カピラ幼稚園10月14日金曜286-9021坂戸香織幼稚園10月1日土曜坂戸香織幼稚園中止281-1950坂戸あずま幼稚園10月6日木曜坂戸あずま幼稚園10月25日火曜281-8715大谷幼稚園10月8日土曜大谷幼稚園10月13日木曜287-1452金山幼稚園10月8日土曜金山幼稚園中止282-1627坂戸ひまわり幼稚園10月8日土曜坂戸ひまわり幼稚園10月25日火曜282-2890坂戸幼稚園10月15日土曜坂戸小学校10時45分ごろ281-0038表終わり。なお、雨天振り替え日等詳しくは各幼稚園へお問い合わせください。外国にルーツを持つ方を支援します。問い合わせ、市民生活課。学ぼう会。日本語を母語としない児童とその家族に対し、学習支援を行うとともに、交流を通じた地域における居場所づくりをサポートします。ボランティアと一緒に宿題をしたり、遊んだりして、楽しい時間を過ごしてみませんか？日時、毎週木曜日、15時から17時。対象、市内に住む日本語を母語としない児童と家族。場所、多世代交流コミュニティスペース。北坂戸、ポン若。泉町、3-3-8。マンション泉、1階。主催、坂戸地区、厚生保護女性会、丸山。問い合わせ、田中。電話、080-3159-1962。寺子屋 NSA。1. 日本語学習支援 NSA。 外国にルーツを持つ方が日本語を学べる場所です。楽しく日本語を覚えましょう。日時、毎週土曜日19時から21時。第5土曜日は除く。対象、市内坂戸市周辺に住んでいる方。場所、千代田公民館。千代田 4-12-6。 費用、無料。2. 多文化多世代交流イベント。国籍や文化、 年代の違う方が交流できるイベントです。季節のイベントや日本文化の体験など幅広い交流を楽しんでみませんか。開催日、毎月第3日曜日、対象、どなたでも。場所、大人寺子屋子どもカフェ、石井2812-2。費用、イベントによります。3、外国人住民への生活サポート。生活に必要な公的手続き、就学手続き、就労相談、通院時の同行、及び日本語通訳などのサポートを行います。日時、相談、対象、サポートを必要とする外国人住民、場所、大人寺子屋子どもカフェ、ほか、費用、無料、申し込み、電話、メール、問い合わせ、一般社団法人、レク寺子屋、高橋、電話、080-3483-6470。これらの事業は、令和4年度、提案型共同事業として採択された、市との共同事業です。レインボー協議会事業。厚生6市町。川越市、鶴ヶ島市、川島町、諸山町、小ごせ町、坂戸市。イベントのお知らせ。1、レインボー婚活パーティー2022。素敵なパートナーを見つけませんか？出会いを求める独身の男女に恋の橋渡しとなるよう交流パーティーを実施しています。今回はゆっくりとお互いのことを知り合えるトークタイムを長く設けたパーティーです。日時、11月6日日曜、13時から16時。申し込み期限、9月28日水曜。会場、アルカーサル迎賓館川越。川越市クジライ神殿 4-11。 なお、できるだけ公共交通機関をご利用ください。定員、男女抽選各20名。対象、25歳から45歳までの厚生6市町在住で独身の方。会費、男女ともに3000円予定。軽食、飲み物代。問い合わせ、鶴ヶ島市政策推進課、電話 271-1111。 2. レインボーフェスティバル、世界が川島に。厚生6市町のご当地グルメ出店のほか、多国籍グルメの出店もあります。ステージでは多国籍音楽の演奏やヒーローショーなども実施します。東武東上線若葉駅より無料送迎バスあり。日時、10月1日土曜、10時から14時30分。会場、カインズモール、ツタヤ書店、川島インター店前駐車場。川島町上井草 210。問い合わせ、川島町政策推進課。電話299-1752。三手坂戸教室案内。問い合わせ、三手坂戸。電話280-7111。申し込み、9月8日木曜9時から、直接窓口または電話。なお、教室のない日程もあります。詳しくはお問い合わせください。10月生募集。表があります。内容、曜日、時間、開始日、対象、定員、費用の順に読みます。プールにて、始めてみよう水泳教室。月曜、水曜、土曜、10時50分から11時40分。水曜、金曜、15時から15時50分。土曜、11時50分から12時40分。月曜、木曜、土曜、19時50分から20時40分。泳いでみよう、水泳教室。木曜、10時50分から11時40分。16時から16時50分。金曜、10時50分から11時40分。土曜、17時から17時50分。レベルアップ水泳教室。月曜、金曜、17時から17時50分。水曜、土曜、16時から16時50分。木曜、11時50分から12時40分。足ひれ水泳教室。月曜、16時から16時50分。木曜、17時から17時50分。水中ウォーキング教室。月曜、水曜、金曜、11時50分から12時40分。水曜、17時から17時50分。金曜、16時から16時50分。プールに関する教室のすべてが、開始日は10月1日土曜から。対象はすべて中学生以上。定員は各10名先着順。費用は入会金3850円、税込み。月会費1教室目4400円、税込み。月会費2教室目以降3520円、税込み。スタジオにて、シアターダンススクール。月曜、18時から19時。開始日、10月3日月曜から。対象、小学生。定員、各20名。先着順。費用、月会費3520円。税込み。アリーナにて。水野体育スクール。水曜、16時10分から17時10分。 開始日10月5日水曜から、対象年中年長。水曜17時15分から18時15分。開始日10月5日水曜から、小学1年生2年生。水曜18時20分から19時20分。開始日10月5日水曜から、対象小学3年生から6年生。定員はすべて各20名、先着順。費用はすべて入会金3850円、税込み。月会費6930円、税込み。兄弟姉妹割引あり。水野バドミントンスクール初級クラス、金曜9時30分から11時。水野バドミントンスクール初級中級クラス、金曜11時から12時30分。ともに開始日は10月7日金曜から。対象はともに高校生以上。定員各12名、先着順。費用ともに月会費5500円、税込み。表終わり。体験できます。プール教室体験、2回まで、1回500円。アリーナ教室、スタジオ教室は、初回体験が無料です。スタジオワンコイン教室、表があります。内容、開催日、曜日、時間、対象、定員、費用の順に読みます。ラララサーキットライト、有酸素運動と筋トレを交互に、10月3日月曜から毎週月曜、9時から9時50分。エアロ&ズンバ、10月3日月曜から毎週月曜、19時10分から20時。ボディメイク&ストレッチヨガ、10月3日月曜から毎週月曜、20時10分から21時。楽しいエアロビクス、10月5日水曜から毎週水曜、15時から15時50分。ラララフィット、椅子に座って行う健康体操、10月7日金曜から毎週金曜、13時から14時。対象はすべて高校生以上。定員はすべて各25名、先着順。費用はすべて各500円、税込み。表終わり。なお、当日直接申し込み。家庭の庭木などの枝を粉砕する剪定枝チップ機の貸し出し。対象、市内在住者、自治会、町内会単位での貸し出しも可能。貸し出し条件、市内で発生した剪定枝、粉砕したチップを土壌改良等へ活用し、 資源化すること、チップ機を使用するために必要な燃料代等は利用者負担。チップ機は大型機2台、中型機1台、小型機1台を用意しています。申し込み方法。西清掃センターまたは廃棄物対策課に利用者本人が住所を確認できる書類、免許証、保険証等を提示の上、利用申請書を提出。貸し出し方法。職員がチップ機の運搬及び引き取りを行います。貸し出し期間、4日以内。原則として火曜日から木曜日、または金曜日から月曜日。問い合わせ、西清掃センター、電話 281-3575。 入院や高額な外来診療を受ける際には、限度額適用認定証をご利用ください。国民健康保険の限度額適用認定証、または限度額適用標準負担額減額認定証の有効期間は、申請した月の初日から次の7月末日までです。認定証が必要な方は、窓口にて手続きをしてください。申請できる方、国民健康保険に加入している70歳未満の方、国民健康保険に加入している70歳以上で住民税非課税世帯の方、または課税所得が145万円以上、690万円未満の世帯の方。なお、70歳未満の方については、国民健康保険税を滞納している世帯には発行できません。限度額適用認定証とは、入院や通院により1ヶ月あたりの医療費が高額になる場合、限度額適用認定証を医療機関へ提示することで、窓口への医療費の支払いが所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。問い合わせ、健康保険課。サカロンネックストラップ。9月15日木曜販売開始。問い合わせ、広報広聴課。限定300本。金額400円。長さ約43センチ。素材ポリエステル。販売場所、市役所3階、広報広聴課。窓口払いが不要になる医療機関が拡大。子ども医療費、ひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費、現在、坂戸、鶴ヶ島市の医療機関のみが対象となっていた窓口払いが不要となる医療機関が県内全域に拡大されます。実施時期、重度心身障害者医療費、子ども医療費は10月1日から、ひとり親家庭等医療費は令和5年1月から、共通の内容、県内の医療機関で受給者証、健康保険証を提示することで、医療機関の窓口で保険医診療にかかる一部負担金の支払いが不要となります。 ただし、次の時は窓口で支払いが必要です。1、医療機関ごとに1ヶ月の一部負担金の累計が2万1000円以上になった時。2、保険適用外や自費分の医療費。3、窓口払いが不要となる仕組みを適用しない医療機関を受診したとき、入院時、食事、療養費、重度心身障害者医療費を除く子ども医療費、ひとり親家庭等医療費では、入院時、食事療養費の2分の1も窓口払いが不要になります。新しい受給者証を郵送します。重度心身障害者医療費または子ども医療費の受給者の方は、9月中に、ひとり親家庭等医療費の受給者の方は、12月下旬に、新しい受給者証を郵送します。問い合わせ、重度心身障害者医療費は、障害者福祉課へ、ひとり親家庭等医療費、子ども医療費は、子ども支援課へ。介護予防サポーター養成講座。費用無料。日時、10月7日、14日、28日、11月4日、11日、18日、25日、12月2日、13時30分から15時30分、毎回金曜、全8回、場所、浅葉の公民館。内容、介護予防の必要性の講義、坂戸お達者体操、介護予防の体操の実技指導など。対象、おおむね70歳までの市民で、講座終了後に地域で積極的に高齢者へ坂戸お達者体操の指導を行うなどの活動ができる方。定員12名、先着順。持ち物、筆記用具、飲み物、動きやすい服装。講師、埼玉県理学療法士会。申し込み、9月12日月曜から22日木曜までに高齢者福祉課、ファックス 283-1716、 メールアドレス sakado53@city.sakado.lg.jp 窓口、ファックスまたはメール。なお、申し込み用紙は高齢者福祉課にあります。また市ホームページにも掲載しています。問い合わせ、高齢者福祉課。明るい人権、障害のある人の人権に対する意識、第36回。令和2年3月に入間郡市童話対策協議会が発表した人権に関する意識調査の調査結果。質問1。あなたは障害のある人の人権が尊重されていないと感じるのはどのような状況に対してですか？複数回答。障害のある人または障害についての理解が 十分でない 71.6%。 就職活動や職場において不利な扱いを受ける 47.7%。 質問2。あなたは障害のある人の人権を守るためにはどのようなことが必要だと思いますか？複数回答。学校教育の中で障害理解教育を充実する 43.7%。 障害のある人の就職機会を確保する 40.2%。 障害のある人を含むすべての人々にとって住みよい平等な社会づくりを進めていくためには、障害のある人について十分理解し必要な配慮をしていくことが大切です。問い合わせ、人権推進課。